ですから、あなた方は偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部分なのです。怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをしているものはもう盗んではいけません。むしろ困っている人に分け与えるため、自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなどを一切の悪意とともにすべて捨て去りなさい。互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。聖書の言葉は以上であります。続けてですね、このエペソ4章のところから、私たちクリスチャンの在り方、歩みについて、具体的なことについて学んでいきたいと思います。キリスト者、クリスチャンはキリストの体の一部とされたものである。クリスチャンもかつては神を知らず、神から離れ、欲望のままに自分勝手に生きていた。ところが、このイエス・キリストに出会い、キリストを信じるものとされ、キリストの体の一部とされている、そういう者たちには、もはや神から離れ、欲望のままに歩む、そういう古い生き方ではなく、神によってかたどり作られた新しい在り方、新しい人を日々着ることができる。そのことがですね、この17節からのところ、前回のところで教えられていました。今日もその続きですけれども、クリスチャンとしての具体的な在り方、生き方ということを考えていきたいと思います。特に言葉ですね、今日の箇所では、真実を語る、あるいは悪い言葉を口から出してはいけないということが教えられていますが、普段私たちいろんな言葉を語る、いろいろな人と関わりを持っているわけですけれども、改めて私たちがどんな言葉を語っているのか、そしてその上で人とどういう関わりを、つながりを持っているのか、そのことを改めて振り返ってですね、この箇所から教えられていきたいと思います。25節ですけれども、ですからあなた方は偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部分なのです、とあります。ここでは偽りを捨て、隣人に対して真実を語る、ということが教えられ、進められています。もちろんですけれども、私たちは、クリスチャンではなくても偽りが悪いものであり、真実を語るべきであるということは知っていると思います。嘘、偽りは良くない、真実を語るべき、そういうことは一応知っているといいますか、分かっているわけですね。ただ今回改めてここで確認したいことは、パウロがどういう理由を挙げているかということですね。偽りを捨て真実を語るべきと語っている理由に注目したいと思います。それがですね、その後半のところ、私たちは互いに体の一部分なのです、とあります。偽りを捨て真実を語るべき理由としてパウロが取り上げていることは、 私たちがクリスチャンがキリストの体の一部とされ互いに結び合わされている一つのキリストの体とされているということですね。これを取り上げています。で、当然のことですけれども嘘や偽りというのは私たちの人との関わり、ね、結びつきを壊すもの、信頼関係を破壊するものであります。嘘や偽りがあるということはその関係に信頼関係がない、本当に親密な結びつきがない、それを表すものではないでしょうか。交わりを壊すものであると同時に、そこに真実な交わりがないということを嘘や偽りは示してしまいます。すでに学んだ箇所ですけれども4章15、16節を見てみますとこうありますね。むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。これはキリストの体である教会、クリスチャンたちの姿をパウロが教えているもの、本来の姿を教え示しているものです。愛をもって真理を語り、キリストによって結び合わされ、一つとされ、愛のうちに立てられ、成長していく、そういう姿ですね。これがキリストに結び合わされているクリスチャンの姿です。このような姿と、互いに嘘偽りを語る、真理を語らない、真実を語らない、こういう姿は本当に大きく矛盾するものであります。もし私たちが嘘、偽りを捨てずに、偽りを語り、真実を語らなければ、決してこのような交わり、関係を築いていくことはできない。むしろ私たちの嘘や偽りが、こういう交わりを邪魔するものであり、妨げるものであるということを、改めて覚えなければならないと思います。このことまた後でですね、後半もう一度考えたい、もう少し深くこの点について考えていきたいと思います。26節見ますと、怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。パウロは次にこの怒り、憤りの問題を取り上げます。ただ興味深いことに、ここではパウロはですね、怒ること、怒りそのものを禁止しているわけではないですね。そのことをちょっと注目したいと思います。こういう言い方ですね、怒っても罪を犯してはなりません。決して怒ってはいけないと言っているのではなくて、怒って罪を犯す、その罪を犯すということを特に問題にしているわけですね。怒るということと罪を犯すということを少し分けて考えている。この点に注目しますと、なぜここでパウロが怒りや憤りの問題を取り上げているのか、そのことも見えてくると思います。怒りや憤りというのは、私たちが何か大切なものを守ろうとするときに起こる強い反応ということができるのではないでしょうか。あるいはですね、何か私たちが本当に大事にしているものが脅かされているときに怒りや憤りというのは出てくる、生まれてくる反応ですね。そういう意味では怒り、憤りというのは何か大切なものを守るためにある、そういうふうにも言うことができると思います。でも大切なものを守るためなら何をしてもよいかというと、決してそうではありません。守るためとはいえ、その反応があまりにも強くなったり大きくなる、 そういうことがあるのではないでしょうか。行き過ぎた怒りや憤りは、まさに罪の機会となってしまいます。怒りの度が過ぎると、初めは守るためであったものが、もはや守るどころではなく、相手を攻撃する、非難する、そういうものになってしまう。過剰に相手を攻撃し、滅ぼすようなものになってしまう。まさに怒り、憤りが罪を犯す機会となってしまう。そういうことがあると思います。また、怒りや憤りが、憎しみや敵意の入り口になってしまう。そういう問題もあります。怒りや憤りを抱き続ける、持ち続けると、本来はですね、大切なものを守るためのものであったわけですけれども、それがもはや憎しみや敵意、しかもですね、日常的な憎しみや敵意になってしまう。常に苦々しい思いを私たちが抱えている、そういう状態になることがあります。パウロはそういうことをむしろ問題にしているわけですね。それで憤ったままで日が暮れるようなことがあってはならない。怒り、憤りを抱えたまま新しい日、次の日を迎えることがあってはならないと言っているわけです。ユダヤ人はですね、日没から次の日が始まると考えていましたので、この日が暮れるというのはですね、憤ったままで日が暮れるということは、怒りを抱えたまま次の日を迎えてはならないということですね。怒りや憤りを抱え続けて、憎しみや敵意、それを抱き続ける、そういうふうになってはならないというわけです。怒りや憤りをふさわしく解決するように、適切に和解するように、そういうことがなければ、この怒りや憤りというのは本当に私たちの中に憎しみや敵意を育て、そして結局はキリストの体のつながり、他の人との交わりを破壊するものになってしまいます。怒りや憤りがそういう悪魔の誘惑の機会とされることがないように気をつけなければならない。悪魔が妨げようとしていること、一体何を妨害しようとしているのか、それは愛によって真理を語り、愛のうちにこのキリストの体が立て上げられていくということです。それを悪魔は狙っているわけですね。愛によって真理を語り、愛のうちにキリストの体が立て上げられていく、そういう交わりが築き上げられていくことを何とかして妨げようとしている。そのために私たちの憤りや怒りが利用されることがあってはならないということです。28節目を向けたいと思いますが、28節、盗みをしている者はもう盗んではいけません。むしろ困っている人に分け与えるため、自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさい。具体的な教えが続いていますが、もう盗んではいけませんとパウロは語っています。逆に言いますと、これはこのエペソの教会、クリスチャンの中に、習慣的に盗みをする人、盗みによって生計を立てる人がいた、そういうことが考えられます。今の私たちにとって、習慣的に盗みを行う、盗みによって生計を立てる人がいる、しかもそういう人が教会の中にいる、ちょっと考えたくないと言いますか、信じられない、そういうふうに思うことかもしれません。しかし初代教会ですね、本当に初期の教会にはいろんな人がいた。本当に貧しい人もいた。社会の状況ですね、その当時の治安、 それもあまり良くなかったと考えられます。ですからそういう意味で、本当にこの教会の中にいろいろな人がいて、でもパウロはそういろいろな人がいるということを、そのまま黙認するのではなくて、たとえ一時的には盗みによって生計を立てていた、立てざるを得なかった、そういう人がいたとしてもそのままで良いとは言わないんですね。そうではなくて、キリストの体の一部とされたからには、具体的な生き方、生活、在り方においても変えられていかなければならない。そして具体的な在り方を教えているわけですが、単に盗むのをやめなさいというだけではなく、自分の手で正しい仕事をするように、しかもですね、自分が生きていくために働きなさい、そういうふうに言うのではなくて、パウロが教えていることは本当に高尚なことであります。自分の生活の必要ぐらい自分で稼ぎなさい、そういうふうに言うわけではないですね。そうではなくて、自分のため、自分の必要のためだけに働くのではなくて、困っている人に与えるために働きなさい、そういうふうに教えています。困っている人に分け与えるため、自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさい。人に分け与えるために労苦することを惜しんではならないというわけですね。この在り方、こういう姿勢、このことは本当に私たちも教えられる必要があると思います。自分が豊かであるか貧しいか、そういうことを超えてですね、人に与えるために自分が労苦することを厭うか厭わないか、犠牲を払うことを厭うかどうか、そういうもっと根本的な在り方が問われているのではないでしょうか。そしてキリストの体の一部とされているクリスチャンたちには、困っている人のために分け与える、他の人のために犠牲を払う、そういう姿勢、在り方が求められている。そしてその上で本当に具体的な生活や働き方、仕事に対する姿勢、それも変えられていくことが求められています。29節、悪い言葉を一切口から出してはいけません。むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。ここでパウロはもう一度この言葉の問題に戻っていきます。悪い言葉を一切口から出してはならない。25節ですね、最初のところで偽り、嘘が禁じられていました。真実を語るようにと教えられていた。で、今回この29節では、悪い言葉ということが問題にされています。で、この悪い言葉という表現ですけれども、これは腐った言葉、あるいは悪い影響を与える言葉、そういう意味でありまして、本当に広い意味で、悪い影響を与える、悪影響を与える言葉がこう、意図されている問題とされています。ですので、何かこう限定した意味ではなくてですね、かなり広い意味で考える必要があります。実際私たちの周りには本当に悪い言葉がたくさんあります。それは単にですね、非常に下品な言葉、汚い言葉だけではなくて、本当に人をダメにする、バカにする、人を蔑んだり叩き潰すような言葉、そういう言葉がたくさんあるのではないでしょうか。そんなに言葉自体が悪いものではなかったとしても、私たちが人をダメにするためにそういう言葉を用いてしまう。人を成長させるのではなく、聞く人に恵みではなく呪いや滅び、破滅をもたらす、 そういう言葉が本当に私たちの身の回りにはたくさんあると思います。普段私たちはどういう言葉を発しているでしょうか。本当に人の成長に役立つ、人を立て上げる、聞く人に恵みを与える、そういう言葉を語っているでしょうか。人の成長に役立つ言葉、聞く人に恵みを与える言葉、そういう言葉をどうしたら語ることができるでしょうか。それは、何よりも私たち自身が、私自身がキリストの十字架の贖いによって罪許され救われている、そのことを本当に心から知っている、知っていく、経験している、それが何よりも大切であると思います。福音の言葉によって自分自身が新しくされ、そしてこの福音の言葉によって生かされている、生きている、それを経験していることが本当に必要だと思います。そうでないと私たちはすぐ他の人をダメにする、叩き潰す、そういう言葉を語ってしまうのではないでしょうか。本当に人の成長に役立つ言葉、聞く人に恵みを与える言葉、それを語るのがどういうことなのか、もう少し考えたいと思うんですが、それを本当によく示しているのは他でもないイエス様ですね。イエス・キリストであると思います。イエス様がどういうお方なのか、この人の成長に役立つ、人を本当に立て上げる方である、そのことをよく見ることができる箇所がありますが、一箇所見てみたいと思います。イザヤの42章ですね。イザヤ42章の3節を見てみたいと思いますが、旧約聖書1235ページです。イザヤ42章3節、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる頭身を消すこともなく、真実をもって裁きを執り行う。で、この箇所はですね、メシア、やがて来るイエス・キリストがどういうお方であるか、それを表しているところですね。で、非常に面白い表現でありまして、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる頭身を消すこともない、何か分かるような気がいたします。この足というのは湿地に生える草でありまして、基本的にまっすぐ伸びるその茎をいろいろな材料として用いるわけですね。足で、このまっすぐな茎に材料としての価値があるわけですから、で、傷んだ足というのはですね、折れてしまう、曲がってしまいやすいものです。材料として価値が低くなる。傷んだ足は、とっとと折って捨てられるようなもの。しかし主イエス・キリストは傷んだ足を折るようなことはされない。あるいはこのくすぶる頭身ですね、これはランプ、頭身というのは、ランプの、芯ですね、油を吸った芯が、燃えるわけですけれども、芯が短くなっていくと、当然火が消えそうになっていく。で、これもくすぶっている頭身はですね、もう消えそうになっているものはランプとしての機能を果たさないわけですね。ですからさっさと消してしまってもよい。しかしそれを消すことはされない。そういう主イエス様の姿を本当によく表しているものではないでしょうか。これは特に私たち自身の姿とすごく対照的であると思うんですね。本当に私たちはいとも簡単に、もうこの人はダメだ、こんなやつには意味がない、こんな人に期待してもダメなんだ、そういうふうにですね、他の人を切り捨てる、叩き潰す、そういうところがあるのではないでしょうか。 で、まさにイエス様はそういう私たちと正反対で、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる同心を消すこともない、そういうお方であります。主イエス様の福音、十字架の許しによって生かされ、新しくされる私たちが本当に自分の罪を許していただいて、新しい歩み、新しい命をいただくということは、この傷んだ足を折ることもなく、くすぶる闘心を消すこともない、そういうイエス様を知っていくことだと思います。イエス・キリストこそが本当にそういう私たちを叩き潰すことはない、本当に生かし成長させてくださるお方である、それを知っていくわけですね。ですから私たちが本当に十字架のイエス様の許し、福音を言葉だけではなく、自分自身の人生の中で、経験の中で本当に知っていくならば、イエス様がいかに傷んだ足を折ることもなく、くすぶる闘志を消すこともないお方であるか、それが分かってくるわけですね。そしてそういう時に私たちも少しずつこのイエス様の姿に似たものとされていく、そして他の人たちを本当に成長させる、人に恵みを与える、本当に人を生かす、立たせる、そういう言葉を、少しずつ話すことができるように、語ることができるようになっていくのではないでしょうか。そしてそのようにして、まさにキリストの体という共同体、それが愛のうちに立てられていく、築き上げられていくのだと思います。改めてそういうあり方を本当に私たちも求めていきたいと思います。その上で30節続くところ目を向けたいと思いますが、神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。私たちが悪い言葉、腐った言葉、本当に人をダメにする言葉を語る、このことを何よりも神の聖霊が悲しまれます。イエス・キリストを信じ告白する者たちには神の霊、聖霊が与えられています。聖霊が私たちのうちに住んでくださり、贖いの日、終わりの時に与えられる贖いの完成を聖霊ご自身が保証してくださる。私たちが悪い言葉、腐った言葉を語るということは、私たちのうちに住み贖いの完成へと導いておられる聖霊を悲しませること、聖霊のご支配に背くこと、反抗することであります。私たち意外と見落としてしまうことですけれども、神の霊、御霊は聖霊であります。その名の通り神の清い霊である、このことを覚える必要があると思います。神の清い霊はこの31節にあるような無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵り、一切の悪意、このようなものが本当にふさわしくない、似つかわしくないお方です。神の清い霊が与えられている私たちは、こういうふさわしくないものを捨て去らなければならないということです。私たちが本当に人を傷つける言葉、切り捨てる言葉を語るたびに、私たちのうちに住んでおられる聖霊が悲しまれるということを改めて覚えたいと思います。そして32節ですけれども、最後のところですね。互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。本当にこのことはいつも私たちが聖書から御言葉から教えられ、確認させられていることであります。私たちの許しや愛、 それの土台、根拠がどこにあるかということです。これはイエス・キリストの十字架の許しにある、いやこれ以外にはないということを改めてここで確認したいと思います。神ご自身がキリストの十字架のゆえに私たちを許してくださっています。神の許しは本当に完全なものです。十字架のゆえに私たちは完全に許されている。本当に完全に許されているということを私たちはこの御言葉から実際の経験の中で教えられていく必要があると思います。自分自身の罪がどれほど深い根深いものであるのか、いかに自分自身が許されているのか、これを本当に知ってこそ私たちは互いに親切にし許し合うことができます。逆に言いますと、自分自身が本当にこのキリストの十字架のゆえに神によって完全に許されている、このことが分からなければ、この土台がなければ私たちはお互いの愛、お互いの許し、それを築き上げていくことができない。キリストの十字架のゆえに神が許してくださっている、この土台がなければ互いの愛や許しということは決してありえない。そのことを覚える必要があると思います。改めてですね、クリスチャンとして私たちがどういう在り方、どういう関係に、どういう姿に召されているのか、導かれているのか、この箇所からもう一度覚えたいと思います。そしてキリストの十字架の許しを本当にいつも教えられ経験するもの、そしてその上で互いに許し合い、互いに親切にする、互いに真実を語り愛し合う、そういう関係、交わりを築くものでありたいと思います。主は私たちが本当に真実を語り許し合う、そういう交わり共同体を気づくように、作るように召してくださっています。もう一度私たちの普段の言葉、普段の人との関わりを振り返りたいと思います。そしていつもイエス・キリストの十字架の許しに立ち返り、本当にそこに立って真理を語り愛し合う、許し合う、そういう交わりを築いていくことを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通して、このパウロの言葉を通して私たちに必要なことを語り教え導いてくださっていることをありがとうございます。私たちは普段どういう言葉を語っているでしょうか。あなたにある真理を語っているでしょうか。あるいは本当に人の成長に役に立つ恵みを与える言葉を語っているでしょうか。それとも人を叩き潰し切り捨てる、そういう言葉を語っているでしょうか。どうぞ私たちが、いや私自身が他でもないイエス・キリストの贖いゆえに神によって完全に許されているということを深く知っていくことができますように、そしてそのことゆえに本当にあなたにある愛に生き、あなたにある愛の交わりを、今までの関係とは違う人との関わりを築いていくことができるように導いてください。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。